上松ゆきの朗読のコーナーです。本日朗読をさせていただくのはアイヌと神々の物語、著者茅野茂、発行所株式会社大和渓谷社より、蛇の血です。私には母がいて父がいて、本当に物持ちの家で、何が欲しいとも何が食べたいとも思わないで暮らしていた一人の若者です。父がしばしば私に聞かせてくれる話では、私たちが暮らしているこのコタン村からずっと下流にお前の叔父がいて、そこには男二人と女一人の子供がいる。そのうちの娘をお前の嫁にもらうことに前々から話をしてあるので、いつの日かその娘の顔を見に行くがいい、と私に聞かせてくれていました。私は行ってみたいと思ってはいたのですが、暇がないような気がして、しばらくの間行かないでいました。ある夏のこと、父があまりうるさく言うので、行ってみようと思い出かけました。家を出てしばらく歩いていくと、どこからか知らないが、何者かの大いびきが聞こえるのです。立ち止まってはあたりを見回し、いびきの主を探してみてもわかりません。それも、私が歩くと聞こえて、立ち止まると聞こえないという具合です。足音をさせないように、だんだんといびきのする方へ近づくと、それは地上ではなく、高い立ち木の上から聞こえてきたのです。その木の上へ目を這わせると、なんとそこには大蛇がいたのです。太い立ち木が三本の対になり、枝が広がっている上に、太く長い体をぐるぐると巻いて、いびきをかいています。それを見た私は本当に驚きましたが、大蛇がこのまま私を見逃すわけはないと思い、さっと走りました。すると、大蛇は木の枝の上から滑るように降りて、私を追いかけ始めました。私の走る速さは、普通の人の2倍ぐらい速いはずでしたが、二人の間、いや違った。私と大蛇の間の距離はみるみる詰まり、もはやこれまでと思った時です。前の方に太い立ち木が、風で折れてできた空洞になっているところへ、スズメほどの大きさの蜂の大群がいるのが見えました。それを見た私は、私より先へ言葉を走らせ、蜂の神様、私は助けてください。アイヌは先あいなう、木を削って作った御幣でお礼をするものですから、助かったらそれらを持ってお礼をし、いつまでも神として祭ります。私を追いかけている化け物大蛇を殺して、と叫びました。高い声で叫びながら、蜂が群がっている半分に折れた木の下を、私がさっと走り抜けました。私が走り抜けたその後、急に静かになったような気がしたので、後ろを見ると、あの大蛇の体を赤いゴザで包んだかのように、真っ赤に蜂の群れが止まっています。スズメほどの大きさの蜂の大群に襲われた大蛇は、のたうち回り、苦しんでいましたが、間もなく死んでしまいました。それを見た私は大急ぎで家へ帰り、父にその話をしました。父は、蜂の神様が助けてくれなかったら、たった一人の息子がどうなったものか、と言いながら、私の無事を泣いて喜んでくれました。その後、たくさんのお酒を醸し、美しい稲を削って、蜂の神様へお礼として送りました。蜂の神様への感謝のお祈りやら祭りを終えた後、父が言うことには、これからあと3年の間は、狩りのために山へ入ったりしないように、ということでした。父に言われた通り、私は3年間山へ行かずにいました。そしてようやくのこと、3年が過ぎました。ある日のこと、私は湖畔を流れる川の上流へ向かって少し行き、それから川が二股に分かれたので、かなり大きい沢の方をずんずん登って行きました。すると、その沢の上流に広い沼が見えました。こんなところに沼があったかな、と思いながら近づくと、驚いたことに3年前のあの大蛇が沼の縁をぐるっと巻くような形で長々と寝そべっているのです。それを見た私は、どうせ殺されるなら少しでも切ってやろうと思い、腰の田代、山刀をさっと抜いて、えいっとばかりに切りかかりました。すると思いのほかうまく切ることができて、大蛇を2つから3つに切り分けました。死んだ大蛇から流れた血が沢へ流れ込み、沢はまるで血の沢と言えるほど真っ赤になって流れています。その血の沢を見ていた私が、こともあろうに、その血の沢の水を飲みたくなったのです。こんなもの、飲んではいけない、飲んではいけないといくら我慢しても、とうとう我慢しきれず、私は腹ばいになって、水面に顔を押し当て、ごくんごくんと飲んでしまいました。 腹いっぱいに飲み終わって、初めて我に返って、ああ、これでとうとう大蛇に負けた。そう思った途端、悔し涙が私の顔を表を、滝のように流れ落ちました。私は草の上へ、ごろりと横になって泣いているうちに、いつの間にやら眠ってしまい、夢なのか幻なのか、一人の美しい女が私のそばへ来て言うのは、次のような言葉でした。アイヌの若者よ、私は蛇の女神だが、神の国で私に似合いの男を探したが見当たらず、アイヌの国へ目をやったらお前がいた。3年前にお前が婚約者のところへ出かけるのを見た私は、お前を殺して命をもらおうと思ったが、蜂の神に邪魔されて逆に殺されてしまった。今日お前が山へ来るのを見た私は、ここで待ち、普通のやり方では命を取れないと思ったので、わざと殺され私の血を飲ませたのだ。これでお前は近いうちに死に、神の国で私と夫婦になることが決まった。と、一人の女が言ったのを、見たか聞いたかしたような気がして、目を覚ましました。私は大急ぎで家へ帰り、家の中へは入らずに、家の外から父を呼び、山で会ったことを事細かに聞かせました。父は、一人息子を化け物蛇に捕らえてなるものかと、山へ私を連れて行って、立ち木の神をお願いするやら、川へ連れて行って、川の神をお願いするやら、ありとあらゆる神の名を呼び並べ、私を守るようにお願いをしてくれました。しかし、化け物蛇の呪術が上であったらしく、私の体はすっかり腫れ上がり、目も口もわからなくなるほどになってしまいました。噂を聞いた私の許嫁も、二人の兄と来てくれましたが、手の施しようのない私を見て、泣きながら帰ってしまいました。日一日と腫れ上がった私の体は、今度は肉が溶け落ちてきました。それのような私を、父や母は神々に救いを求めるやら、いろいろと手当てをしてくれましたが、私はもう死ぬばかりです。そのようなわけで、生まれ育ちは何不自由のない若者であった私が、化け物蛇に見入られ、このような死に方をしようとしています。だから今いぬ愛によ、どんな恵まれた家庭に生まれても、悪魔に見入られることもあるものだから注意しなさい。と、一人の若者が語りながら世を去りました。昭和36年10月29日再録、語り手は、ビラトリ町匂い本村の黒川清さんでした。続きまして解説です。大蛇の話はしばしばありますが、めったにアイヌが負けることはないものです。しかし、この話では、アイヌの若者が蛇の女神に見入られ、とうとう死んでしまいます。昭和36年当時は、テープレコーダーは大変珍しい道具でした。したがって、マイクを向けられると、語り手のおばあちゃんたちは緊張してしまって、言うことを忘れたりして、大事な部分の、だからこうしてはいけません、とかを忘れてしまいます。そこで、語り手が明らかに言い忘れていると思われる部分は、私、茅野茂さんが翻訳者の責任で補足しました。それと、おばあちゃんたちは、テープそのものが大変高価なものと思って、なるべく長く喋らないことが、録音者の私、茅野茂さんを助けることと思ってくれた節もあります。言うまでもありませんが、補足のしすぎなどのないように注意しました。また、ウエペケレ、昔話には常套句というものがあり、それらを大事にしました。しかし、だんだんとマイクに慣れたおばあちゃんたちは、言い忘れのないように注意してくれるばかりでなく、マイクをもっと近づけろ、などと気を使ってくれるようになったものです。この話の語り手の黒川清淵おばあさんは、愛嬌のいい方で、少し、ほんの少しお酒を飲むと、下手でも愛嬌だ、と率先して歌い踊る方でした。そのため、あだ名を下手ばあさんと付けられ、コタン村の人気者でもありました。子供の頃に大蛇の話を聞くと、本当にいるような気がして恐ろしかったものです。アイヌ語で語られたテープを聞くと、子供の頃の恐ろしさが迫ってきます。アイヌ語で聞いてほしい、とつくづく思いました。以上で朗読を終わります。イヤイライケレー。